本日の宣教は弟子を募集しますと題して、イ・スギョン神学生よりいただきます。
ハレルヤ、ハレルヤ。このような恵みの時が与えられて心より感謝いたします。ご無沙汰しております。お元気でしたか？今日は弟子を募集しますと題して、皆様と恵みを分かち合いたいと思います。私は職場では人事担当をしております。今一番私に求められている仕事は従業員を募集することであります。現在長崎県は人手不足だとよく言われております。10月13日で最低賃金が大幅に引き上げはしたものの、なかなか働き人が見つからない、そういう厳しい状況であります。また今は円安の時でありまして、海外からの人材が日本に来て仕事をするメリットが以前よりは少なくなっているようです。天の国の働き人はいかがでしょうか？私は今日職場の人事担当ではなく、天の国の人事担当として皆様をイエス様の弟子の道にご案内するためにこの場に立たせていただきました。今日の聖書箇所には2つの例え話が書かれております。まず28節を見ると、あなた方のうち塔を建てようとするとき、作り上げるのに十分な費用があるかどうか、まず腰を据えて計算しないものがいるだろうかと書かれております。皆様の尊い献金によって今月教会建築の連盟からの借入金を全額返済することができるようになりました。この10年間皆様大変お疲れ様でした。そしてまだまだ教会祭は残ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。このように建築をするとき、私たちは費用を考えて、またローンの返済シミュレーションをしっかり計算して、それから建築を始めます。この例え話はイエス様の弟子になるためにも、弟子の条件をしっかり考え計算して決めなければならないことを意味しているのです。二つの例え話は31節です。どんな王でも他の王と戦いに行こうとするときは、2万の兵を率いて進軍して、来る敵を自分の1万の兵で迎え撃つことができるかどうか、まず腰を据えて考えてみないだろうかと書かれております。戦いの時に私たちが勝利できるかどうか、しっかり計算することです。今ウクライナとロシアは戦争中であります。最初ロシアはウクライナに侵略して約2週間があれば十分占領できると計算をしたそうです。それは計算ミスでした。2週間どころか今2年近くその戦いが続いている状況です。このようにイエス様の弟子になるためにも、弟子の条件をしっかり考え計算して決めなければならないことを、この例え話は意味しているのです。それでは皆様と弟子の条件について一緒に 見ていきたいと思います。弟子の条件一つ目26節です。もし誰かが私のもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を憎まないなら私の弟子ではありえないと書かれております。本当に理解できない難しい言葉であります。一番愛さなければならない家族をなぜ憎まなければならないでしょうか。聖書を見ると神様は直接二つの組織を作られました。一つは家庭です。もう一つは教会です。神様が作られた組織ですので、これは人が話してはならない理由がここにあるのです。この二つの組織が意見がお互いに一致するときは天の国の喜びが与えられますけれども、この家庭と教会、この二つの組織が意見が一致しないときもあるのです。そのとき私たちはどのようにすればよいのでしょうか。何を優先にしなければならないでしょうか。そのとき弟子ならイエス様を選ぶこと、選択することが求められているのです。以前コロナが少し収まったときにですね、私はここにいらっしゃる教会の信仰の先輩と一緒に食事をした時がありました。その信仰の先輩は子供が運動会の時に礼拝に出席してから、それから午後運動会を見に行ったよ、そういう話を私にしてくれました。私はその話を聞いて本当に驚きました。びっくりしました。ああ、この信仰の先輩は教会を超えて、ああイエス様の弟子なんだなっていうことに気づかされました。家族よりイエス様を優先にすると、反対の意見はもちろん時には批判も受けられます。また時には試練も与えられます。しかし弟子ならイエス様を優先に選択しなければならないのです。これが弟子になる一つ目の条件であります。弟子の条件二つ目は27節です。自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ誰であれ私の弟子ではありえない。また26節の後半、さらに自分の命であろうともこれを憎まないなら私の弟子ではありえないと書かれております。これは自分自身より神様をもっと愛さなければならないことが書かれているのです。本当に難しい言葉であります。使徒パウロも第一コリント信徒への手紙15章31節で、兄弟たち、私たちの主キリストイエスに結ばれて私が持つあなた方に対する誇りにかけて言えば、私は日々死んでいますと書かれております。パウロはイエス様の弟子になるために毎日死んでいると告白しているのです。長崎に殉教者が多いっていうことはイエス様の弟子が多かったことを意味します。当時礼拝ミサはラテン語で捧げられ、日本語の聖書はもちろん、このような 日本語の宣教もありませんでした。それでもなぜ我々の信仰の先輩は素晴らしい信仰を持っていたのか、私はそれを考えると自分の信仰で本当に恥ずかしくなります。今偉そうに語っている私も自分より神様を愛しているかと聞かれると、はいとははっきり答える自信がないのです。私の中には欲望、淫乱、みだらな思い、偽り、傲慢、自己中心な思い、怒りなどが毎日毎日浮かんでくるので、私はこれと戦わなければならないのです。皆様、この信仰の弱い新学生のためにもぜひお祈りをよろしくお願いいたします。自分自身より神様をもっと愛すること、これが弟子になる二つ目の条件であります。弟子の条件3番目、33節です。自分の持ち物を一切捨てないならば、あなた方の誰一人として私の弟子ではありえないと書かれております。現在旧統一教会の解散命令のことで多くの問題になっております。異端の教会は多くの財産を捧げるように進めます。しかしここでは全財産を捧げることではなく、優先順位が問われているのです。財産よりも神様を優先にすることができるのか問われているのです。その確認として、私たちは毎月収入の10分の1の捧げ物が求められているのです。マラキ3章10節には、10分の1の捧げ物をすべて蔵に運び、私の家に食物があるようにせよ、これによって私を試してみようと万軍の主は言われる、必ず私はあなたたちのために天の窓を開き、祝福を限りなく注ぐであろうと書かれております。収入の10分の1を捧げると、私の財産が、私のお金がなくなることではなく、むしろ神様はそれによって祝福を注いでくださると約束してくださるのです。続いて11節です。また、私はあなたたちのために悔い荒らすイナゴを滅ぼして、あなたたちの土地の作物が荒らされず、畑のブドウが不作とならぬようにすると万軍の主は言われると書かれております。私はこのコロナの3年間財政で厳しい時間を過ごしました。給与は上がらない、昇進はない、賞与は一切ない、そういう時でした。車検とかまとまったお金が必要な時には、献金をする前に本当に手が震えました。これを捧げると、もう私は生活費がなくなるからです。私は今年8月にコロナにかかって病院に行きましたけれども、その時あることに気づかされました。私が健康保険証を持って診察に行ったのが約3年ぶりであることでした。小さな金額でしたけれども、毎月10分の1の献金を捧げたときに、神様はこの3年間私の健康をしっかりと守ってくださったのです。 11節のように私の生活での悔い荒らすイナゴを滅ぼしてくださったのです。手術をしっかりと神様が抑えてくださったのです。今は財政も回復してきて本当に神様に感謝しております。続いて12節には諸国の民は皆あなたたちを幸せなものと呼ぶ、あなたたちが喜びの国となるからだと万軍の主は言われると書かれています。ああ、人生の幸せは私がお金を握っている時ではなく神様のために捧げる時に与えられるものだと聖書は語っているのです。喜びは私がたくさん持っている時に与えられるものではなく神様のために捧げる時に与えられるものであると聖書は語っています。皆様、これが秘訣です。人生の幸せになれる秘訣、このが聖書に書かれているのです。愛する長崎バプテスト教会の皆様、神の国のために教会のために幸せと喜びのために10分の1の捧げ物を喜んで捧げてまいりましょう。これが弟子になる3番目の条件であります。結論を申し上げます。皆様、弟子は何だと思われますか？難しい神学用語ではなく、弟子はイエス様と朝も昼も夜も一緒に生活する人を弟子と呼んでいます。弟子は牧会をしている牧師だけでしょうか？弟子は教会で働いている教会スタッフだけでしょうか？いいえ、イエス様と一緒に生活する人は誰でも弟子になれるのです。今病院で入院している方も、日頃会社で働いている方も、家で家事や育児をしている方も、聖霊でおられるイエス様と一緒に生活することができるのです。イエス様の弟子として生きる人生には幸せと喜びが与えられます。その弟子の道に皆様をご招待いたします。もし今イエス様の弟子になりますと決断したい方は、私の祈りについて一緒に心でお祈りをお願いいたします。祈ります。愛する天皇と様、私を弟子として招いてくださりありがとうございます。私は罪深い人間です。本当に信仰の弱い人間です。しかしこのように弟子として招いてくださり心より感謝いたします。神様、願わくは私の手を一生離さないでください。しっきりしっかり握って絶対に離さないでください。そして一歩一歩歩んでください。導いてください。今日弟子として生きる人生を決めました。感謝いたします。イエス様愛します。そしてどんな時であってもイエス様を信頼します。そしてすべてをお委ねいたします。どうか私を導いてください。感謝し この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。皆様賛美いたしましょう。どうぞお立ちください。一節と二節を賛美いたします。
お座りください。
日々の恵みに感謝し、献金をお捧げいたしましょう。
Thank you.
今から唱詠賛美の後、祝祷と高僧をもって使わされてまいりましょう。新聖賛美歌33番です。
お立ちください。
の信徒への手紙13章13節を読ませていただきます。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。
お座りください。最後に God bless you を共に賛美しましょう。神様の祝福が豊かに豊かに今週もありますように。賛美します。 God bless you。 神様の祝福God bless you。私にもあなたにも。